マタイによる福音書13章の10節から23節までです。今日の主題は、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は取り上げられるということです。ここでは弟子たちがイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いて話すのかと言うたら、イエスが、あなた方すなわち弟子たちには天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないと言われましたが、ここで天の国の秘密と訳されていますが、この秘密という言語はミステリオンといって、ミステリオン、これは従来は奥義、天国の奥義というふうに、新教導訳や口語訳でも新海訳でも訳されてきた言語です。で、天の国の奥義とは何だろうか。これはその後のところにもつながっています。持っている人はさらに与えられて豊かになる、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。これはなんかとっても不平等なように聞こえる言葉です。現在の世の中もまさにそのような傾向がますます強まっていると。アメリカにおいても日本においても、お金、ですね、お金をたくさん持っている人はそれで、たくさんの株を買ったり、またそれで、会社を大きくしたり、ますます収入が増える。で、貧しい人はますます貧しくなる。貧しくなるとあちこち転職せざるを得なくなる。で、そうするとまたどこに行っても中途半端な仕事しか与えられない。それで、ますます貧しくなって、状況によっては家族もバラバラになり、そのために住む家もなくなる。それで、路上生活までしなければならないといったような人まで出てくる。持っている人はさらに持っていき、持っていない人は持っているものまでなくなってしまう。こんなふうな不平等なことをイエス様は当然のように言ってるというふうに、うっかりすると受け取ってしまいますが、イエス様が言うのはそのような物質やお金の世界ではないわけです。霊の世界のことです。ところが不思議なことに、霊の世界でもそういうことが成り立つと言うんですね。霊的なものを持っている、神様の福音をしっかりと持っているものは、その福音に従ってさらに求めるゆえに豊かになる。福音をという一番重要なものを持っていない人は、それを持っていると思っておったものまでみんななくなっていくと。で、そういうふうにもなっていくわけです。天の国の奥義、これも天の国、神様のご支配に関する奥義、神様の真実や愛によってご支配されている、そうしたこと、あるいはそういう力を持っていること、天の国、神のご支配、このご支配の力、その奥義、 神様の力の奥義というもの、あるいは神ご自身の奥義、それは福音でもあり神の言葉でもあるわけです。そしてさらにはその神の言葉を完全に持っているのは、それはキリストなわけです。だから天の国の奥義というのは一言ではキリストなわけです。でこのことはですね、コロサイ信徒の手紙2章の2節のところにもあります。コロサイ信徒の手紙2章の2節、369ページ、コロサイ信徒への手紙2章の2節から読みます。それはこの人々が心を励まされ、愛によって結び合わされ、和解力を豊かに与えられ、神の秘められた計画であるキリストを悟るようになるため、知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠されている。このところです。神の秘められた計画っていうのも、これまた言語はミステリオンでですね、さっきのマタイの福音書では単に秘密と訳していたところです。でここではですね、同じミステリオンを秘められた計画というふうに、全く違ったふうに訳していますが、元は全く同じなんですね。言語は同じです。このミステリオンですから、神の奥義、神の秘められた計画がキリストっていうのは、ちょっと分かりにくい日本語になってしまいます。本来の言語は奥義ですので、神の奥義であるキリストです。神様の一番奥深い真理で、一般の人にはこの隠された奥義っていうのは隠されているというように、キリストの本当の価値というものは隠されている。確かに隠されているからこそ、特に日本においては100年経っても 1% 程度しかならないと。キリストなんか全く信じようとしない、聖書の真理も信じようとしない、それはキリストの神の奥義であるキリストのことは全くわからないからです。ですね、ここに訳語が異なる訳語であるために、別の意味かと思いがちなんですが、こういう時に他の訳を見てみたらわかるわけですね。あるいは日本語訳、以前の口語訳、ないしは新海訳、英語がある程度読めるという方は複数のそれも英語訳を見てみられるとわかるわけですね。日本語でいう奥義ですね。でこのことはキリストだと一言で言います。でこのコロサイの2章の3節、神の秘められた計画というものを奥義と直した方がいいと思いますが、神の奥義たるキリスト、これは、まあ、昔ですね、剣術の奥義を極めるとか言ってですね、宮本武蔵がこの二刀流の奥義を持っていたなんて、そういったふうに使われたりしますが、一般の人には秘められて隠されていると。神様の奥義というのは要するにキリストだというんですね。神様の奥義は神の言葉である。で神の言葉を完全に持っているのはキリストだ キリストそのものは神の言葉とも言われているんですね。ヨハネ福音書の最初に、人間の真の英知で神の国の知識、神の国がどういうものか、そういった霊的に知ることも含めてですけども、すべてキリストのうちに隠されているんですね。だからこれ奥義ということなんです。ですから今日のところに戻りますと、あなた方には天の国の奥義を悟ることが許されていると。これは一言で言えばキリストです。キリストのことは分かるような洞察力、霊的洞察力が与えられているが、まだ信じようとしない人たちには分からない。それでキリストの神の奥義を知っている人はさらに与えられて豊かになる。神の言葉を持っていなければさらにその状態が貧しくなって、持っていると思っているものまでなくなっていくと。このことは重要なことで、一般の物質世界でもさっき言いましたように、大きな資本力やらお金を持っているものはますます増えていく傾向がある。それは良くない方向ですね。ところが神の国の霊的な世界においてもそういうことが起こる。それは神様が送り込まれたこのキリストに関わる姿勢というものがいかに重要かということを示しているわけです。神の言葉をしっかりと持っているならば、さらに神の言葉が与えられる。それは神の言葉っていうのは、このように聖書に書かれた神の言葉あるけれども、長い旧約聖書や新約聖書のこの福音書が書かれたような時代から数百年もの間、書かれた聖書なんていうのはですね、ほとんどの人誰も持っていなかったわけです。材料がない、そういう字も知らない人もたくさんおった。いくらでもたくさんおったわけですね。字なんかいらなかったわけです。比較的最近でも東南アジアの人たちが一番日本に来て数十年前驚いたのは、電車の中で誰でもがみんな本を読んでることだったと。要するに字が読めると。それはその通り、東南アジアのいくつかの国では本が自由に読める人っていうのはむしろ少なかったというぐらいなんですね。そういうふうに現代でもいわゆる後進国と発展途上国というふうに言われたところは、字が読めない人はたくさんおったぐらいなんですから、2000年も前では本当に少なかったはずなんですね。本なんて売ってるわけではないし、教育もされないんだから。だから神の言葉といってもこの聖書だけではないわけですね。こういうふうに聖書が今日のように成立する以前は、直接生きた神から、生きた復活のイエスから語りかけるの言葉、それが神の言葉であったわけですね。多くの人にとってはそういう状態だったわけです。で、そういう神の言葉をまた一部の人たちが、字が読める人がなかなか手に入れない、そういう聖書を読んで、あるいは祈りの中で深く瞑想して神の言葉を与えられ、それをまだそういった段階に達していない人たちに神の言葉を伝える。いずれしてもこの書かれた後の時代には、今の私たちのように書かれた神の言葉を持つ、それより以前の多くの人は直接語られる、キリストから語られる神の言葉、ないしはそういう指導者的な人から聞いた神の言葉。いずれしてもこの神の言葉を持っている人は、それをしっかり持っているなら、持っているっていうのはそれをずっと手放さない、しっかり持っている人はさらに与えられて豊かにされるが、神の言葉を持とうとしない人、ここにあるように固くななと15節にあります。心が鈍って固く なっている、そういう人においてはますますなくなってしまういくんだと。だからこそ私たちは神の言葉を少しでもいいからしっかりと掘り持っている、磨いたらキリストをしっかりと持っている、そうしたらますます与えられる。このことはヨハネの福音書でブドウの木の例えで誓った表現で言われているわけですね。私のうちにとどまれ、そうすれば私もあなた方のうちにとどまると。ということはですね、イエス様のうちにとどまろうとするしっかりした気持ちがあると、イエス様が私たちのうちに来てくださる、言い方は神の国の奥義であるキリストを私たちのうちに宿すことになるわけです。キリストがうちに追ってくださるんだったら、それは確かに霊的なものはますます与えられる。イエス様が求めをそうすれば与えられると、この神の国に関する愛や真実、あるいは御言葉っていうものは求めると与えられるんだと。すぐに与えられない場合もあるかもしれないけど、最終的には必ず諦めないで祈ったら与えられる。でもそういうふうなことをある程度知ってですね、最初はちょっとそういうふうに信じたようであっても求めていかなかったら、最初に与えられた神の言葉でみんな抜き取られてしまうと、ということになるわけです。ユダヤ人も最初は神の言葉を与えられていたですね、神の民だから、モーセの律法だから、それは本当に大切にしようとしない、本当の神の国そのものが来たイエス・キリスト様を受け入れようとしないと、そのように固くなになると、もそれを持っていたモーセ律法に関わるような信仰まで失ってしまうということでもあるんですね。ここで、14、15以降ですね、イザヤの予言ということ、聞くには聞くが決して理解しない、見るには見るが決して認めないというふうに14節で言っています。心は鈍り、耳が遠くなり、目は閉じた、こうして彼らは目で見ることもなく耳で聞くこともできない、心で理解できない、彼らを癒さないとこまで言われています。このようにずっと固くなであればですね、神様はもう手を差し伸べられなくなるほど、差し伸べなくなると思えるほど、そういうふうにして遠くからいわば神様を見守ると、そうして固くなになったらどんなことが起こるかを徹底して苦しみの中から思い知らされて初めてまた帰ってくるということもしばしばあるからですね。私たちとしては耳と目ですね、普通の意味のこの体の耳と目もとっても大事な器官です。耳が生まれて聞こえないのでそのまま放置されていったら動物、人間の顔をした動物になってしまう、言葉の意味が全然わからない、言葉が入ってこない、言葉が入ってこなければ人間は言葉で考えるわけですよね、明日は晴れだとか今日はこれこれ仕事をすると、だ今日とか明日とか仕事は全部言葉ですから、それがわからなければ考えることはできないので、人間の形をしておるけれどそれに動物以下のようになってしまうというわけ、そういうふうに耳は非常に重要な器官だということです。その点、目が生まれつく悪い方々はですね、言葉はどんどん入ってくる。ですからそのように生まれつき老の方で放置されたり動物みたいになってしまう。人間の形をした動物ようになってしまいますが、生まれつき目が悪い人の場合には言葉がどんどん入るので、そのようなことにならないで済むと。目が見えなかったら、ほんのちょっと歩くことすら難しい、そこに溝があったり落とし穴があったり極めて不便だ、その他いろんなことによって、けれども人間の考えや思い、そうしたものは耳が聞こえるから入っていくことができると。それは神の国の世界にも同じで、霊の耳穴からは致命的になるというんですね。人間の声しか聞かなければ私たちはだんだんと神様の国の究極の良き世界のことは分からなくなる。 霊の目が見えなかったら目に見えるものしか見えない、見ないと。目に見えるものはほとんどこれは金で買えると、権力で買えると。でそういうものが一番大事だということに思って込んでしまうわけです。だから霊の身で神様を見る、霊の身で十字架を見る。その十字架は私たちの罪を許してくださるという神の愛そのものになってくるけど、そういうふうに霊の目で見なかったら十字架だなんてのはただの飾りだと。あるいは昔処刑に使った単なる木の組み合わせに過ぎないと。そういうふうに霊の目で見なかったら聖書もわからない、キリストもただの過去の人間だと、そういうふうにキリストの本当の姿は見えないし、神の言葉も見えない、わからない。この世の一般的な世界においても、この耳、聞くことができるということと、見ることができるというのは極めて重要であるけれども、霊の世界においてもそうだと。その点、さっきのように、神の国の奥義ですね。これは天の国の奥義、天の国の秘密とここでは訳されていますね。11、さっき見えましたように、これは神の国の、天の国というのはマタイだけが天の国、他の福音書では天の国、天の国の奥義を、している。これは一言で言えば天の国の奥義とはキリストだと。だからキリストを本当にしっかりと悟って受け入れるならば、ますますキリストを求める。その求めればキリストが私たちに住んでくださるから、そのキリストがますます豊かなもの、霊的なものをくださるんだと。ここでまあそういったことをですね言われています。今私たちの集会に集まってきている方々は神のことを持ち与えられ、信仰も与えられた。だから持っている人は求めていくならばさらにさらに与えられていくとですね。求めをさらば与えられん、これは神の国にあるようなものを求める。真実や愛、あるいは清いこと、美しいもの、あるいは大いなる力、神の国にあるそうした力を求めていく。それにはその神の力を全て持っているキリストを求めていく。神のことを求めていくならばますます与えられていくと。私たちもそのように導かれていくことが期待されているというわけですね。でその後16節ですね。見ている目は幸いだと。ここにマカリオスという言葉がありますが、実際この見るテレビができて、あるいは外国旅行でいろんなものを見る、美しい風景、あるいはスポーツ、いら多様なスポーツが以前だったらそこ行かなきゃ見えなかったものが、今で家の中でおってですね、野球でもサッカー、いろんなものを見える。そういうふうにいろんなものが望遠鏡、顕微鏡で見えなかったも見えるようになる。ところがそういうものを見てですね、人間の心に愛は増えただろうかと、真実な心は増えただろうかと。というと本当に、そういう見る世界、天体望遠鏡っておびただしい星を見る、遥かな遠い銀河系、外のものまで電波顕微鏡などで見たりできる。細菌まで、さまざまな細菌、バクテリアですね、見ることができる。テレビ、インターネット、もうビデオ、そうしたもので限りなく見るものが増えたけれども、だからといって愛が増えたりはしないと。清い心も増えたりしない、むしろ汚されていくことが多い。そのようにいくらこの肉体の目で見るものをたくさん見たからといって本当に良いものは与えられない、そこにはつながっていないということがわかります。一方で霊の目を持っておるならば、ますます私たちはその霊の目を働かせると、狭いところでおってもなお新しいものが見ることができる。キリストによる 罪の許しを見ることができる。キリストの愛を霊の目で見る、感じることができると。この目が開かれるという究極的なところは、最初の殉教者であるステパノが殺されようとするときに、天が開けて神とキリストが見えたと言われています。この見ているから幸いだと、霊の目を見る目っていうのは究極的な、そんなところまで高められるというわけです。私たちも非常に、地面にへばりついているような、地面を放っているような低いところにしばしば置かれますけれども、それでも心の目を神様に向かって絶えず上げようとすることができる。そして、耳を澄ます、身を見開いて、霊の目ですね、行くならば、少しずつでもそのような天の国、神の国の姿、イエス様、神様を霊の目で見る、心の清いものは幸いだと、それは神を見るからだと言われています。それは霊の目で見るというわけですね。で、預言者たちはそれをはるかに霊の目では見ていたけど、実際にこの地上に来られたということは見ることはできなかったわけです。今日この当時のイエス様と同時代以降の人はですね、現実にイエス様が来られて、そして復活、殺されて後も復活をしておられる、そういうふうにはっきりと誰でもが見られるような事態になったということですね。で、16節以降のところですね、18節以降です。種まきの例えに関することです。ここでは以前にも言いましたが、人間とはいろいろな分類ができると、悪いものが来て奪い取られる、道端にまかれたものがあると、そんなふうに石だらけの海ところに落ちたもの、あるいは藪の中に落ちたもの、茨の中に落ちたものと、そういうあの人はこうだ、あの人は茨の土地に、あの人は石地だと、そんなふうに人間を判別する、品定めするのが目的ではないわけですね。この根本的なところは、意味はですね、13章の8節や9節で言われてお話しましたように、御言葉を聞くことによって悟る人がどんなに反対があってもですね、悪いものが来て巻き取ってしまったり、道端に置かれたものが枯れてしまう、石だらけの時の落ちたものも枯れてしまう、茨の道だもみんなついてると、茨やら石やら、あるいは鳥が食べてしまうとかいうことに例えられる、いろんな形で御言葉を潰そうと、御言葉を亡き者にしようという力がこの世に働く。だからといってそこで希望を失ってはいけないとですね。必ず予期地があり、神様がそのように予期地に撒いて、そして100倍、60倍、30倍にと、そのように神のご計画を着々と進めていくのだと。だから私たちが種をまいても一向に育たない、あるいは育ちかけたのに途中でふっと捨ててしまう、そういうさまざまな落胆させるようなことがあろうとも、神様はそうしたすべてのことのを超えてですね、神様が予期地を作られ、そこで100倍、60倍、30倍として、そうして広げていくんだと、こういう神様のこの世のさまざまな妨げ、策略、悪の力にもよらず、不思議な形でこのように御言葉を信じる人たちを、御言葉を増やしていかれるというんですね。御言葉をそのような形で、増やしていかれる、種まいていかれると、そういう神様の大きなご計画っていうものをですね、この種まきの例えで私たちは受け取る必要があるので、誰か人を見て、あの人はどうも石根地に落ちたような人だと、そんな品定めをしても何の足しもならないと、そんなことはですね、うっかりすると裁くだけで、自分が高みに立って、あの人は破に落ちた人だなんてですね、 そんなことを言ってるんだったら、まるっきり愛に反することですよね。やぶの落ちたような人でも、真剣に祈る、その人のため。そうすると神様は手を伸ばしてきてですね、そこを良き地に変えてくださるということもあり得るわけです。ですから、ここのところ表面的に薄っぺらくとってですね、そのように人間をあれこれ批判する、あれこれ裁く材料にしたのでは全く意味がないということなんです。いつも聖書というのは大きな神のご計画、それはまた神の奥義ですね、キリストの関わる大きなご計画をいろんなことを通して示そうとしているということなんですね。そういうことで今日もこのところから種まき、種がまかれて、それをしっかりと守ろうとする、そのことを私たちは少しでもできることでもある、そして求めていく、そしたら御事がまた与えられる、御事が増えていく、そのようでありたいと願うわけです。はい、以上です。